九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は木下木芸、木下雅人。福岡県大川市、家具建具の生産高日本一を誇る町で、古くから日本家屋を華やかに彩ってきた組子細工を専門に作る組子職人。室町時代から続く大川組子の伝統を受け継ぎながら、七つ星の組子建具をはじめ、現代の生活の中で光を放つ新たな表現に挑み続ける木下さんのその技、組子技術の真髄に、
花村優作です。
成瀬香織です。
このお二人と一緒に迫ります。
スキル、その技。
では今カンナで小さなパーツを作っている、
はい、そうですね、はい。
いや細かい作業ですね。
そうです、もう全部カンナでやってます。機械とかはもう使ってないです。
この小さなものを作るのも手仕事で、はい、こういう技術を身につけるのにどれぐらいかかるんですか？
だいたい組子屋になるための修行っていうのが10年って言われるんですけど、
10年
で職人とは呼んでもらえません、10年で人並みって言われます。
10年でやっと人並み、
人並みって言われますね。結局基本だけを教えていただくだけで、あとは常に自分で努力して成長していくしかないしですね、家の形とかっていうのも常に変化をしていますから、ここで終わりっていうのがないんですね。キリがないっていうかですね。ですからそういう意味では自分でこうやってきて初めて、あ、そういうことなんだなってですね思うんですけど、一生が勉強であり修行っていうかですね、この組子屋やってる以上はもうずっとやっぱり日々進化しなきゃいけないしですね。
じゃあ10年でスタートラインに立って、あとはゴールはもう、
はい、ゴールはありません。
ありませんということなんですね。
はい、ですから食事とか行ってもですね、美味しい綺麗な料理目の前に来てもまず建物が気になります。
そうなんですか。やっぱり職業柄こう見渡してしまう、はい、
そうなんですよね。そうするとすごい珍しいものとかあるとやっぱ喋っちゃうんですよね。すごく嫁からは嫌がられます。
そうですか、
はい、
今料理に集中したい
って感じですか。そういう感じですね。黙ってろっていう目で見られちゃいます。
田原さん、うん、どんな時でも建物が気になるって、これ本当に職業病みたいなものですよね。
そうですね。
僕は逆に美味しい料理が目の前にあるとどんなことも気にならないけどな。
それにしても木下さんは組子の一つ一つの小さな部材を手で作ってるんですね。
そうなんです。その組子っていうのはこう額縁みたいな枠組みになる部分を地組みって言うんですけれども、はい、そこにこう葉っぱと呼ばれる小さな部材を入れてってこう柄を作るんですね、
はい、
でその葉っぱの端っこが30度とか角度を持っていて、
はい、
その他の葉っぱの角度とピタッとこう合わないと、辻褄が合わないともう柄にもならないですし、うん、ああ三角形の内角の180度っていうね、それをなんか久しぶりに思い出すような場面でもありました。そのピタッという角度をカンナで作るっていうのがね、もう神業ですね。
でも10年でやっとそのスタートラインに立っただけって、組子って本当にこう奥の深い厳しい世界なんですね。
そうなんです。で本当厳しい世界なんですけれど、その葉っぱっていう部材さえきっちりできていれば、実はねその組み合わせるのは素人にでもできるということでした。
実はこれを体験していただこうと思ってご準備してます。
え、私が作る？
はい、組んでいただこうと思って。
いやどうでしょう、すごい不器用ですけれども。
いや大丈夫です。これ変わり麻の葉っていう柄なんですけど、麻の葉の進化系ですごく縁起のいい柄でですね、このパーツを全部ここにご準備してますんで、私と一緒に、
はい、嬉しい。でも大丈夫か。
大丈夫です。まずはこれを一本手に取っていただいて、ま、はい、っすぐに真ん中と真ん中で組んでください。はい、その辺でストンと落ちるはずです。
あ、落ちました。
いや、まだです。
え
これで落ちました。はい、下まで。
あった、はい、あ、はい、そういうことです。できた、できた。あ、すごい。
もうその繰り返しです。
いや、その繰り返し。
いや、私にもなんとか作ることができましたが、この技術っていうんですかね、そういうのをどんな風に捉えていらっしゃいますか。その一子相伝で門外不出とか、ね、いろんな考えあると思うんですけど、
そうですね、そういうところも実際多いですね。ただ自分も建具屋になろうと思って栃木県に出千穂子行ったんですけど、そこで出会ったもう本当の組子っていうのがもう最初は神様が作ったんじゃないかっていうぐらいの本当衝撃だったんですよ。そこで本当だったらもうお金出してでも習わなきゃいけない仕事を親方から教わって帰ってきて、こうやって大川の地で組子を始めさせていただいてますから。大川っていうのはもともと木材の集まる産地でですね、集積地なんですよね。ですから産地である以上、一見じゃ産地とは呼べないんでですね、ですから私はもうその技術やり方すべて隠さずオープンに伝えるようにしています。同業者にですね、
太っ腹ですね。
いやじゃなくて、やはりやってもらったことを自分で止めるわけには、自分も受け継いでますから、それを上に返すんじゃなくて、やっぱそれっていうのは伝えるっていうのがやっぱ一番大事なことじゃないかなと思うんですよね。そうしないと途絶えてしまいますから、絶対にこの私の大好きな組子を途絶えさせるわけにはいかないんでですね。
なるほど。自分だけのものにしないでおきたいっていう気持ちなんですね。
はいはい、それともう一つ、教えるっていうことは自分も勉強してるんですよね。自分にもこう言い聞かせてるような形があってですね、教えることによって教えた人が上手くなれば負けるわけにはいかないですから、また自分も上まで登らないといけないっていう、その自分を追い込むっていう意味でも人に伝えるっていうのはすごく大事かなと思ってですね。やはり競うことによって、何でもそうでしょうけど上達っていうのがあるのかなと思ってですね、一人だけでいたらそこで止まっちゃうような気がしてですね、それ以上は求めなくなるのかなっていうのもあってですね。
なるほど。
タラさん、その組子の葉っぱですか、その部材をはめ込む作業っていうのをやってみていかがでした。
いや、あのね、ピタッと決まると楽しいんですよ。なんか夢中になってやっちゃいましたけれども、やっぱりでもそのピタッとねはまるっていう、その葉っぱを作る技術の大事さとか大変さっていうのも感じながらやってました。
でもその技術をオープンにする、隠さないっていう木下さんのお話、これ先月取材した湯布院チーズ工房の浦田健次郎さんのお話にも通じますよね。
そうなんです。やっぱり浦健さんと同じくこう業界全体の発展っていうのかな、そういうのを考えてこう惜しみなく技術をオープンにされているっていうところ、素晴らしい姿勢だなというふうに思いました。木下さんのその組子職人としての心情っていうか、大事にされていることっていうのはどういったことですか。
やはりもう正直に、品物にも正直にですね、妥協っていうか、もうこれぐらいでいいやっていうのは絶対言いたくないし、物はもう絶対に負けないっていう自負ですね。もう自分の中ではもうそれは常に言い聞かせてますね。ちゃんとしたものを作る、ですから納期が少し余裕を持って何日かうちに置けるような形で生産もしてます。今日納めなきゃいけないのが今日完成したらその状態で渡さなきゃいけないんですけど、ただ何かあった時でももう仕方ないってなっちゃうんですけど、その仕方ないを出さないようにですね、したら1日あれば、平日1日8時間仕事するんであれば24時間ありますから、寝ないでやったら3日分進むわけですから、結構なことが直しができるかなと思ってですね、最低でも1日、普通はもう2日は絶対置くようにですね、考えています。
本当に完璧を目指して作られるんですね。
はい、やはりその品物が私たちのもう信用ですから、納期とですね、品質だけはもう絶対に落とさないように考えています。
田原さん、その一切の妥協を排除した仕事、これが認められて木下さんの組子は今全国のいろんな場所を彩ってるんですよね。
そうですね、あの JR 九州のクルーズトレイン7つ星、
はい、
あれを言うと、あ、皆さんあれだあれだっていう風にね、ピンとくる方多いと思うんですけれど、その他にもある列車ですとか、はい、あと横浜の異人館、京都の南座、もうね、全国のそうそうたる場所を華やかに彩ってるそうです。う
わ、
そんな木下さんの完璧な組子、最高の道具によって作られていました。
さな本当に指先ぐらいの木のこのパーツを埋め込んでいくような感じ
ですね。そうですね、はい、組み合わせてですね。
これ今あの何を作ってらっしゃるんですか。
はい、これはですね、あのレストランの受付台の前になります。
うわ、これでねウェルカムされたらちょっとテンション上がりますね。でも木下さんのこの大きな手がまたあの細かい作業を次々と魔法のようにこなしていかれるというですね、はい、
でも自分が持ってる道具の中で一番すごいのがこの指です。これに勝る道具はありません。髪の毛一本でも感じることができるんですよ、この指先ってですね、はい、ですからもう私の中の最高の道具ですね、これがですね。